口を開けば健康の話。
はい、では、そろそろエンディングのお時間となりました。
はい、ということで、いや今日は尽きなかったね。なんかもうい
や漢字、いや言語をこの番組の散々言語をいじってきたじゃないですか、
うん、そうそうそう、散々ねいじり倒してきたなって思ってたけど、
の割に僕令和の意味知りませんからね。
もうそうだよね、なんかもうパーティー的なのっていうのも、あの割とメディア的に結構言ってたにもかかわらず、あんま知らなかったっていう。
んだよ、面白いじゃねえか感じっていう。
そう、意外と楽しいもんだなって思ったので、いやこれはね、なんかいろいろそのイベントの時にも今後なんかね、笹原さんもこう大学以外でも結構講座セミナー的なこととかしてるっていうのも、マジで行ってみたら面白そうだなっていう。
そうです
ね、なんかあの漢字にも方言があるっていう話で、こうなんかね、本当この地方のその地元民はこの自分の地元の漢字を結構簡略化して書くから、
はいはいはい、
その、まあ、吉田さんがアイドルさんのそのサインを見て、この人ここの出身だっていうのが
分か
っちゃうとかっていうので、漢字にもまさか方言が出てくるっていうのが、うん、なんか面白いなって、そういうなんか講座とかもなんか開いてたりとかするっていうのが聞いて、他にどんな方言があるんだろうとかすごい気になってくる。
いやいいですね、
うん、
知的好奇心がどんどんこう刺激されていく感じが。
そうそうそう、なんかこの地域にはこの地域にしかない感じみたいなのも結構ね、
あったりとかともやっぱ似てるんですけど、
そうね、
やっぱり、うん、そうそうそう、コミュニティがあるんです、これ使われる感じっていうのがあるのかもしれないですね。
そうね、だからなんかそのこそさ、そのまあこう日本じゃないけれども、
はい、
中国とかそちら側だと、この昔その新しいこう、ね、言語というか、そのこう取り決めというのが決まって、もう滑る人がね変わった時に、うん、こう昔のだとかその対立してるあの関係のところが決めた制定した字は使わないということで、丸々自分のところの漢字っていう形で決め込んで、これを使うようにとか。
そんなのもあんだ。
そう、もともとその結局その結構そのなぜ漢字とかその言語があったりっていうのが、やっぱこう滑るため、こう自分たちのもの、自分のものであるっていうところを滑るために漢字とかがあったりとか、まあ、言語もそういうところが あって、こう結局そのこう漢字とかそのいろんなものをこう自分たちで牛耳ることはできるけど、こう時間っていうものがあのなかなかそれを牛耳るってできないから、時をあの定めることによって、もうこう時まであの自分の手元で牛耳ってしまおうっていう目論みがやっぱ言語にあったっていう話があったから、
その時代を自分のものにする、
そう
知らしめるって意味で、
そうそうそう、
言語は、まあ、意味を持っていたんですね。
うんうんうん、そうそうそう。
そうですよね。皇帝変わったら言語変わりますからね、中国。
そうそうそう。だからやっぱそういう部分もね、ああ、なるほどな。なんか漢字を、だから、そういう観点でなかなか見たことなかったから、へえ、そういう感じの流れもあったんだなっていうのがね。
逆に言うと、そんなわかんなくても、なんかなんとなく、あーって言ってしまうのは、やっぱそういうパワーがあるのを知って、そういうの知ってる人がいたからなんですね。
そうだね、その漢字というものに対しての力をちゃんとあの分かっている方があのつけたからっていうところがね、
分かんなくてもなんか楽しいですからね、
う
ん、
そうね、そうそう、知らなくても楽しいし、知ればよりあの興味深さが、
言われたら納得しますから、まあ、きっと多分我々の生きている中にはそんなことばっかりなんですよね。
まあ、それは本当、多分だから僕らはあのいつもオタクな感じでこう話をしてるけれども、全然それ以外の観点で全く知らないことっていうのも、あの話を聞いたらすごい面白いことってたくさんあるんだなって思うから、うん、
まあ、
なんか今後ね、そういうね、こう知らないこととかこう面白いことどんどんあの自分の中に取り入れていきたいよね。
そうで、やっぱりそういう情報お待ちしてます、キマヨリは。はい、で、キマヨリメールありますんで、よりみち.club@gmail.com、yorimichi.club@gmail.com、こちらのメールのアドレスの方にですね、お便りください。それから、ね、公式ブログの方もやっております。 はい、そちらメールフォームの方に送ってください。なんか漢字、私の漢字珍しいですよみたいな、まあ名前はちょっとあれですけど、
あ、まあでもこの漢字あの好きってさっき最初の話題もあったけど、
そうそうそうそう、
うんうんうん、気になる漢字とかそういうのでもいいからね、
そういうのでも全然構わないんで、ぜひあのどしどしお便りください。ということで、
はい、はい、
広告のお時間どうしますか、宣
伝段階、まあでももう今日はもう完全に口を開くでしょ、もう、うん、まあ、ポッドキャスト版ね、一応平日の、平日であれば毎日3分ずつでね、配信されていますので、だから最新回、であれば、の方、最近の分であればね、その、今ね、話してた、漢字のね、もうお話とかも結構話題として上がったりとか、してますし、一応ね、だから、9月にも開催されますので、一応そのブログの方にはちゃんとした日付書いておこうと思いますので、改めてね、ちょっと皆さんもぜひとも9月行ける方はぜひとも興味深いお話いろいろ聞けると思いますので、ぜひともチェックしていただければと思います。
はい、ですね、今回僕が宣伝させていただきますのは、蓬莱トリビュートという何だろう、中国回帰幻想戦ってことで、まあ、いろんななんか電気とかそういうね、なんか、記念みたいな、伝説とかを、ちょっと、オムニバス形式の漫画にしたもので、鮫島エンドさんという人が、書いてるやつなんですよ。よくツイッターとかでね、なんかね、僕見かけたのが、きっかけなんですけども、うん、すごい、こう、中国のお話って基本的に、こうなんか動物が化けて出たりとか、
ああ、はいはいはい、
でそういうのに特に焦点を当ててて、うん、だ出会いがあって別れがあってみたいなのをちょっと絵がね結構可愛くて僕それも好きだったんですけど、うん、はい、ぜひ読んでいただければと思います。ね、結構悲しい話もある。で、一つ僕好きな話紹介すると、飼い猫がいたんですよ、雨の日に。
うんうん、
雨の日に飼い猫が、なんか、雨だれっつってこう、雨のこの屋根からポツポツ落ちてくるやつあるじゃないですか。
うん。
で、あれ、それをこう、じゃれて、やってると、だんだん体がどんどん伸びていくっていう話があって。
へー。
それめっちゃ面白いんですよ。最終的に、うん、どんどん猫の体がどんどん伸びていって、雷が落ちてきたと思ったら、竜になって、飛び去っていったっていう伝説が、の話があって。おー、
なんか、
そういう漫画とかがたくさん入っているので、ぜひ読んでみてください。
はい。
では、ということで、そろそろ、下校しましょう。これ実は2本撮りなんですよ。
まだだから書いてなかったんだよね、前の会話ね。
なんで、はい、今度こそ帰ります。ということで、本日、部室にいましたのは、北の笑い袋、北福と、
みんなの心に笑顔のデジタル電波、デジデイでした。
それでは皆さんまた部室で会いましょう。寄り道すんなよ。
うん。
僕、漢字に太いっていう字入るんですよ。
漢字の太い。うんうん。
漢字の太いって入るんですけど、うん、実は、太いっていう字、うん、昔は、点じゃなくて、中にもう一個、大っていう字書いてたらしいですよ。気ままに寄り道クラブでは皆様のご意見、メール等を募集しております。メールアドレスはよりみち .club@gmail.com yorimichi.club@gmail.com もしくはひらがなで気まよりと検索していただいてきた公式ブログのメールフォームの方にお願いします。
あとツイッターアカウント@気まより、こちらの方に、ダイレクトメッセージやリプライで送っていただいても結構ですし、マシュマロや質問箱なども受け付けておりますのでよろしくお願いいたします。
ぜひぜひね、この番組の購読をぜひともよろしくお願いいたします。